日常ヨガするラジオ。このチャンネルは生きづらさを感じやすい現代にあなたの気づきを深めて自分らしい美しさにつながることを応援する番組です。こんにちは、バリヨガ直子です。本日は私がお伝えさせてもらっているバリヨガに込めたコアメッセージというものを、前回の放送の続編として、背骨から人生が変わるパート2と題してお話をしてみたいと思っています。前回の放送の反響をありがたいことに結構いただきまして、背骨のチャクラから変わったこの不思議な体験談に興味がありますっていう風なね、ご貴重なご意見にお答えして、今日は私の体験ベースの話になるんですけれども、ちょっとお話をしてみたいと思っています。一応前回のちょっとした振り返りとして、前回の放送で、バリヨガで背骨から人生が変わるという、3つのステップ、3つの変化があるかなっていうふうにお話をした中で、3番目に前回お伝えしていたこの背骨に沿って流れるエネルギーライン、チャクラが活性化する、オーラが変わるというお話をしていきました。その不思議体験で大きく変わったこと、これは私個人的なことなんですけれども、チャクラもしくはこう自分の内側に流れるエネルギー、目に見えないエネルギーが活性化すると花開くと、こんなこともあるよということをお伝えさせてください。一応3つ、分かりやすく3つかなということでまとめてみました。今日はそんなお話です。でまず前提の話として、この私が今からお伝えする不思議体験変化というのは、私が23歳くらいの時に初めてバリ島に行って、でこうバリヨガの師匠アルサナ先生に出会ったことで、先生のアシュラム、バリにあるアシュラム、お寺や修行場のようなものに通うようになったことで起こった出来事です。でこう23歳の時にとバリヨガの師匠アルサナ先生に最初に出会ったのは日本の福岡で出会いました。福岡市でこう先生に初めて出会った時に、とにかく猛烈にこう先生の存在自体にすごく惹かれて、でもバリに行くっていう風に決めて、先生に出会って何ヶ月後とかだったかな、1年で、通い始めるようになって、で、バリに行き始めて1年目も経たないうちに2回目ぐらいの時に経験したことのお話です。でまず、1番目の変化は、チャクラがきっと変わった経験を通して私に起こった不思議体験のその1は、頭のてっぺんが熱くなるです。たったそれだけっていう感じだと思うんですけど、でも皆さんこう頭頂が熱くなって、頭のてっぺんが熱くなって、理由もないのに頭のてっぺんが熱くなることってありますか？で私の場合はほてりとかじゃなくて、頭の、真上に太陽が乗ってるような感覚にずっとなったんですよね。2回目ぐらいにこうアルサナ先生のバリ島に行って、こうアシュラムに行って時だと思うんですよね。そう、頭のてっぺんが熱くなったこう手でこうパッパッて、こう太陽がいなくなるようにパッパッて、こう仰いだとしても仰いだとしても、とにかく頭のてっぺんが熱いという体験をしました。なんだそれだけって感じだと思うんですけど、私とこうなんかとこう比べるにはこうおこがましいことなんですけれども、このようになんていうのかな、こうある意味こうスピリチュアルな体験とか、スピリチュアルな修行を、精神的なお祈りとか瞑想の体験をした方で頭頂が熱くなる人って結構泣きにしもあらずみたいです。で、クリシュナという本を出されてる、バガバッドギーターのをまとめた、クリシュナというタイトルで著書を書かれている堀田先生という方も、クリシュナの第一のところで、自分のこう霊的な目覚めの中で頭の頭頂が熱くなったことがあるとおっしゃってて、そんなこう大先生と私なんか比べたら申し訳ないんですけれども、で私の経験なんかまだまだだと思うんですけれども、ただ頭のてっぺんが熱くなったという経験をしました。それが何ですよね。でその次です。でそしてまずはこうバリに行くたんびに頭の上に太陽を乗せて帰ってくるということがずっと続いていくわけです。でも最初のうちはバリから帰って2ヶ月ぐらいしかその頭のポカポカは続かないんですよ。で一時したら、太陽消えていったなと思って、でバリに行くたんびにまた頭に太陽を乗せて、戻ってきたみたいな感じで、最初はバリに行かないとその太陽は消えるぐらいになってきて、でバリに通い続けるたんびにその太陽の維持率は長くなって、とにかく頭頂が高い感覚は残り続けていて、で今現在 頭のてっぺんの太陽を思い出せと思ったら、今でも思い出せるぐらい頭のてっぺんに太陽が昇るような感覚を味わえるようになってきています。で、まあこのような感じでこう、まあエネルギー的体験、まあエネルギー言うとなんか怪しい勧誘みたいになってくるので、なんて言ったらいいかな、でもとにかく頭のてっぺんが熱いという感覚を感じ始めてから、私はすごく生きやすくなりました。心がね、軽くなった。まあ、生きやすくなったっていう前はじゃあどうだったのかといえば、まあなんか親に丈夫に産んでいただいたおかげだと思うんですけれども、結構私社会的に使えない人間というか、すごく社会不適合なところがあって、何か仕事をさせてもそんなになんていうのかな、世の中のお役に立つような人間ではないんですよね。なんか本当こううまく働けない人です。でも自分が自分であることをまあいいじゃんっていう風に受け入れれるようになった。バリに行くことを通して、じゃあ社会的にすごく活躍できるとか、仕事ができるようになるとか、そういった目に見える形で自分が変化というものは外から見たらしてないように見えたかもしれないんですけれども、私はどんどんバリに行けば行くほど、通えば通うほど、自分が自分であることをただありのままで無条件に自分をギュッと抱きしめれるようになったなっていうふうに思います。で、そうやってこう頭のてっぺんが熱くなるっていう体験をずっと維持するようになってから、まあ2年目ぐらいしてすごく自覚したことは、2番目の変化として、お酒を飲まなくても良くなったんですよね。っていうと、あ、アルコール依存症だったのかって思われるかもしれないんですけど、別にアルコール依存症とかまではないんですけれども、まあ私九州に住んでいたので、その当時、まあ今でもそうですけど、まあ今の若い子はそうじゃないかもしれないけど、結構九州の学生たちって人が集まれば飲むみたいな、お酒飲む習慣がたくさん多い気がします。私がまだこうあずさな先生に出会う前、バリに行く前に東京のお友達のところに行って、人と会うイコール夜人と会うイコールお酒を飲むっていうのが、まあ私の周りでは普通だったんですけど、東京に遊びに行って一緒に遊びに行こう友達はお酒頼まないし、あれお酒頼まないんだと思って、で後ろに偶然座った男の子2人同士が座った人たちがいたんですよね。で、飲み物は何ですかって言われた時に、ウーロン茶って2人とも言ってた時に、え、お酒飲まないのって思ったんですよね。それ過去20年前ぐらい、それぐらい、なんていうのかな、お酒飲むのはもう息するように普通だった私が、お酒を飲まなくても良くなったんですよね。まあ、夜夕方になると、はあさあじゃあお酒でも飲むかっていう風に、夕方必ずこう、まあ大体3時ぐらい、あ、じゃあ5時ぐらいになると、もうお酒のことがこう頭に思い浮かぶぐらいだったのに、バリに行くようになってお酒を飲まなくても良くなったんですよね。で、どうしてかなっていう風に思った時に、飲まなくなって距離を取って分かったことは、私はお酒を飲むことを通して自分の緊張や張っていた神経を緩ませたくて、自分をオフモードにしたくてお酒飲んでたんだなって分かったんですよね。で、飲んでた理由が分かったら、私は飲まなくても良くなった。なぜならば、自分の中でスイッチをオフにしたい、緩ませたい、リラックスしたいということが理由なのであれば、自分のスイッチをオフにすればいいじゃんと思ってオフにできるようになったので、なんかね、お酒飲まなくても良くなったんですよね。そうです。若い時の私にとってはこれはすごく劇的な変化で、お酒を飲まなくなったということは、なんかお酒を飲むことで私は自分の心を開いて人とコミュニケーションしやすくしたいっていう風な、意図があったんだなって思った時に、そんなことしなくても自分のハートを開けるようになったってことなのかなっていう風にまでは理解してます。で、あと3番目は、すごくこれはバリのアシュラム、アルサナ先生のアシュラムでこう、まあ、お祈りとか瞑想してた時に、ふってこう心の内から湧き起こった思いなんですけど、それは本当に自分のしたいことをすることが人のためになるんだなっていうふうに悟った時です。なんかこう、自分のしたいことが人のためになるっていうのは、なんか一見すごくわがままに取られることがあるかもしれません。自分がしたいことを してるだけで人のためになると思うなよみたいな感じで、こうね、昭和な 昭和の時代に生きた私にとってはなんかそんな甘いこと言ってんじゃねえみたいなあの言葉があの私のなんかどこかで聞こえてくるんですけれども、でもこれは本当の本当の本当の本当に自分のしたいと思う心の奥底の本当の自分の声です。それを行うことが必ず人のためになるよって、まあ、ヨガでは本当の自分っていうのは内なる神と言います。その内なる神の意思というのは必ず人の意思、人の中にあるまた外側の誰かの中にある神様の声ともつながるから、深いところで人というのは魂というレベルでもつながっているから、自分がしたいと思うことを掘り下げていくこと、意識の矛先を内側の内側に内側に向けてごらんって、そうするとあなたの自分の使命と思えるものに出会えるよっていう風な、なんかもうお告げのような、別にあの雷も落ちてないですし光が見えたとかそんなことはないんですけど、ただ猛烈にその衝撃的な、もう思いの塊という風にしかないんですけど、うん、なんかそれをすごく気づいた瞬間があって、この3つです。だからすごくこう内的な体験でなんかあのんっていう風に思われると思うんですけど、なんかまあ言葉でまとめると、私の中でこうまあアルサナ先生に出会ったことを通して、でまあこれがこうチャクラが活性化した体験がこのその3つっていう風に聞いた時に、どこにそのチャクラがつながってるのか、どこにエネルギーがつながってるのかっていう風にあの思われるかもしれないんですけれども、目に見えないエネルギーが変わるということは、私たちの中の心の働きに一番作用してくるんじゃないかなと私は思っています。心の働きというのは感情、思考、その両方、自分の思考の行く末、自分の感情の揺れ動き、それが少なくとも私は変わったんですよね。で、それはこうお酒を飲まなくなって良くなったという2番目のお伝えしたこと、そして3番目の本当に自分のしたいということは人のためになるんだなっていうふうに悟ったっていう、これはもうあのすごく個人的なあの解釈ですし、個人的なことですけれども、それは一番最初にお伝えした頭頂が熱くなって頭の上に太陽が昇ったような感覚になったというのは、一つこれはあのアルサナ先生にお伝えした時に、私頭のてっぺんに太陽が乗ってるみたいに熱いんですけど、これはどういうことでしょうかって言った時に、チャクラが活性化して変わり始めたからだよっていうふうにあのお答えをもらったことがあって、なので、まあ、それはあのアルサナ先生に出会って、そしてアシュラムに行くことを通して私が起こることができた最初の変化でした。で、こうしてこうチャクラが変わり、エネルギーの状態が変わったことを通して心と体が徐々に変わっていきました。体についてはあの前回の放送でお伝えしたように、やっぱりこう背骨が整う経験、そして背骨の中に流れる神経系の働きがよりバランスすることを通して、あの自分の体もね、心ももちろん軽やかになったのはありますけれども、私の場合はこういったこう内的な体験、気づきというものが最初に起こって、すごく自分の人生が変わりました。とのまあ分かり、その自分の心やエネルギーの変化という形で分かりやすく、私の場合は頭の上に太陽が乗ったような感覚だから、今でもこの私の人生がすごく変わっていた23歳から24、5の時期の経験を今でもこうすごく初心として忘れないようにしていて、自分が本当にこうあの多動的な部分があって、でこうすごく社会不適合な部分があって、すごくこう繊細気質で、こうとにかくこうなんだろうな、生きづらさだったとは思います。ただ自分はそれでいいと思っていたけど、でもなんかこう私ってこうダメだなっていうふうに思っていたところから、こんな私でもできることがあるっていうふうに気づかせてもらえた経験というのは、やっぱり私はこうバリヨガに出会っていなければ、そしてこうもちろん師匠に出会っていなければ起こりえなかったことだなっていうふうに思っています。うん、なのでこうまあぜひとも まずは私はこう最初にアルサの先生に出会ったりバリに行ったりしているので、こうまずは私の場合はこうチャクラエネルギーから変わるっていうことが強烈に起こっていきましたけれども、でもやっぱりそれはこう肉体レベルでのヨガの実践というものがなければついてこなかったことなので、まず皆さんは肉体レベルからこう体を動かすということから、こう背骨から体を変えていって、でこう背骨が通ってくるとやっぱり付随してまずは肉体が変わる、そして肉体が変わることを通してちょっとずつエネルギー体が変わっていくので、皆さんもぜひ、本当に生きづらかったポンコツだった私が生きてていいんだなっていうふうに思えた経験をすることができたこうバリヨガにぜひ出会っていただければなと思っています。で本日は背骨から人生が変わるパート2と題してお話をさせていただきました。今日のお話が何かの参考になれば幸いです。ヨガのある人生を通して明るい未来を一緒に迎えに行けたら嬉しいです。それでは今日も皆様にとって素敵な一日となりますように。バリヨガナオコでした。さようなら。